青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凜です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に続きまして、アテネオリンピック体操男子団体金メダリストで現在は徳洲会体操クラブ監督の米田功さんです。いや、前回のお話もねとっても面白かったですね。
いや、本当に面白かった、はい、やっぱりね、実績は実在なり、あの金メダルを取りたいっていうのと事実取ってきたっていうのはもう全然違うので重みのあるお話でした、
はい、今回はあの指導者としてのお話をたっぷりと聞いていきたいと思います。
そうですね、
はい、
楽しみです。
それではこの後、徳洲会体操クラブ監督米田功さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
では今回のゲストをご紹介いたします。徳洲会体操クラブ監督の米田功さんです。米田さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずお話を伺う前に、リスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。埼玉県ラジオネームかすかべちゃん、41歳男性の方からです。青木さんに相談があります。私は今の職場環境に変化が必要と感じているのですが、私より年上の世代は今のままでよしという空気、私としては会社を良くするために変化は必要だと思うのですが、青木さんはどう思いますかというご相談です。
なるほど、
はい、
まあ、変化、はっきり言ってその変化は進歩なりっていうね、言葉僕は好きなんですけど、そのもうね、今のままでいいっていうそのね、まあ、おじさんというかね、そのなんだろう、先輩、
はい、
その考え方はもう衰退の入り口にいますね。
あ、
うん、やっぱりね、チャレンジをする、
はい、
やっぱり目指すもの、あの確かにね、挑戦するっていうことは失敗のリスクもあるし、痛みを感じる可能性ってあるんだけど、その中からやっぱり変革が生まれていくので、
はい、
まあ、私は絶対に現状維持ではない方がいいと思います。米田さん、どう思いますか？
はい、そうだと思います。やっぱりこのどういうふうに変化させていくかっていうことを常に考えているので、まあ、どうしても止まってる部分が出てきてしまうなっていうところをどうやって止まらずに前に進めていくか、新しいことに挑戦していくか、そんなことを常々考えているので、あの変化することはあのいいことなんじゃないかなと思います。
あの人間の本能の中にね、まあ、安全でありたいとか、その安全安心とかいう、そういう気持ちを求める頃ってあるんですよ。だからチャレンジをしないっていうことは、現状維持の方が苦痛は感じる、その失敗のリスクは避けられるけど、やっぱり成長はないですよね。そう、
また時代によってもちょっと指導方法っていうのも変わってくるもんですかね。
いや、変わってきますね。
やっぱそう、
全然違います、はい、で若い選手を教えてる指導者の方は常に、はい、あの勉強して、はい、こう新しい教え方を学んでますね、
はい、米田さんは選択理論というね、私たちがずっと大切にしてきた、傾聴する、支援する、励ます、
はい、
信頼する、受容する、尊重する、意見の違いについて常に尊重する、このアプローチを学ばれて、徳洲会にそういう意味では本当にこう人間尊重のマネジメント、それを導入している方ですから、
ね、あのご自身としてはこう指導者としては指導方針というのはどういったものをお持ちなんですか？
自分がそれを選手に させたいだけなのか、選手が行きたいところに行くために必要だと思って言ってるのか、なんかそういうところはどっちなのかなって自分に聞きながら言葉をこう出してるので、そこら辺はなんかすごく大事かなと思います。それは一体誰のためを思って言ってるのかっていう、そのアドバイスの目的は一体何なのかっていう、でもやっぱり自分たちこう目の前でパンって怒ることにすぐこう言葉を発すると、果たして本人がどういう思いで練習やってるのかっていうのはその時点ではわからないわけじゃないですか。目の前で起こった現象だけで、例えば足が割れてるよとかって言った時に、選手はその足割れじゃない違うところを練習してる可能性もあるじゃないですか。そうなった時に自分本位で会話をするキャパだと、すごくどっかで選手のことを邪魔するような感じになるので、選手の邪魔はしないようにしつつ、選手が行こうと思ってるところにまあこう綺麗に入っていくアドバイスが何なのかっていうふうに思ってるので、指導論っていうよりは本当にこう選手のことをどれだけ考えてるのかっていうことを自分に言って、もう一人の自分が突っ込んでるっていう。多分僕が現役だった時は自分にも厳しいですし、そのコーチにも厳しかったので、その時の自分に OK が出せるかどうかっていうところが結構判断、その僕が選手だった時の自分は今の自分をどう思ってるのか、その声がけどう思ってんのかっていう、そんな風なのは考えたりします。
だから昔から言われることなんだけど、そのある仕事を成し遂げた時に、有能な上司が仕事をした時は部下がこの仕事は私がやったと言う、ところがパワーニーズの強い上司が仕事をした時はこの仕事は俺がやったって上司が言う、同じなんだけど、だからやっぱり選手も自分が自分なりに考えて、自分のやっぱりこう思考を現実化させていく、やっぱそれは自分なんだよね、主人公じゃないですか。やっぱりコーチはサポートに徹してるわけですよね。主体はどっちがあるかって選手だと思うんですよ。でも昔のやっぱり指導法っていうのは正解はコーチが持っていて、それはなぜなら成し遂げてる人だから。だから昔から名選手名監督にならないっていうのは正しさを押し付ける、教えてしまうので、本当に自分から求める心を作るとか、なんだろう、考えさせることをせずにこれやれあれやれって与える指導になってるんだよね。そこは米田さんは自分の育ってたね教え子から2人金メダリストが出ましたから、名選手名監督なんですよ。
そう、説得力がね、
説得力がありますよ。
なるほど、はい、今特集会では下は何歳くらいの方が、
僕が指導しているのは、高卒の大学1年生から27歳ぐらいまでです。
そっか、じゃあ結構幅広く教えていらっしゃるんです、はい、また年代によっても指導の仕方って違いますかね。
やっぱり学生になるとこっちのスタンスが変わりそうになる気はします。子供であっても、高校生でも大学生でも社会人であっても、目標を目指すために大事なことって変わらないはずなんですけど、相手が若いとちょっと言い方がいつの間にか雑になってたりとか、ちょっと相手を小馬鹿にしたような感じでこう言ってしまったりとか、そういう部分はあるんですけど、基本的には僕は変えなくていいとは思ってるんですけど、でも、まあ、小さくなれば可愛いんで、自分たちもそういうこう気づかずこう 私が上であなた下ですよねっていうような声のかけ方をしてしまう時があるんで、
なるほど、
それはそれでなんかね、僕たちも教えながら楽しいんですけど、
はい、
でも意識するのはやっぱり27とか20代後半の大人と会話をしているように若い選手とも話ができたらいいなとは僕は思ってます。
本当にこうメンターっていうか助言者のアプローチというか、はい、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
私も体操やってたらなんか伸びそうな感じがする。
いや本当教わりたいくらいですよね。
本当ですよね。
本当ですね、はい、であの教え子にもねたくさん有名な方いらっしゃいますが、なんか青木さんの YouTube でもね出ていただいたっていう、はい、も
うこの間対談していただきました、
はい、うん、岡慎之助と杉野孝明が、はい、あの対談していただいて、
はい、どうでしたか青木さん。
いや、やっぱりね、
はい、
やっぱり金メダリストは違うんですよ、
ね、違いましたか。
全然違う、ね、何が違うかっていうと、あの同年代の子と比べた時でも主体性を持ってるし目指してます。うん、そしてもう次に焦点合ってますもん。やっぱ向上心が半端じゃない。だから向上心が肉着て歩いてるような人だと思いました私は。はい、
肉と服着て、
はい、肉着て服着て歩いてるんです。だその向上心に火をつけたのは米田さんですからね。そうそう、
この冷静な米田さん、どうやってこう向上心を燃やさせるんですか。
まあ表向きは冷静ですけど、中は別にそんなに冷静ではないので。
なるほど。
やっぱりどこを目指しているのかっていうことと、
はい、
本人が言葉にしていることだったりとか、
うん、
そういうことの差を僕たちは見るじゃないですか、
うんうん、
そこの差をついていくじゃないですか。
なるほど。
ここを目指しているのにやってることここですよねっていう、
うんうん、
ここを僕はそんなにこう、
うん、
声を荒げてやるっていうよりは、
はい、
一直線についていくっていう、こうその言葉をストレートについていく、
フィードバックですね、はい、フィードバック、
はい、
うん、
ということで、
はい、
でも選手たちが本当に青木社長が言うようにもう求めてるし目指してるので、
うん、
ついてもそれをちゃんと最初はぐさっときて、
うんうん、
ちょっとこう、
うん、
こう動揺するんですけど、うんうん、やっぱりちゃんと前に進み始めるので、その時間はすごく早いです、
うん、
フィードバックを受けても、
はい、
一旦グッてなるけどすぐ受け入れてそうだなって自分の中で処理して、うん、パッていくので、
うん、
成長する方はそこが、
ね、そうですね。なのでストレートにその違いをちゃんと選手に伝えるっていうことをする、
うん、
はい。
ね、教え子で言いますと、ね、パリオリンピックでも活躍された、まあ、先ほどもお話ありましたが、あの杉野孝明選手とあと岡慎之助選手がいらっしゃるかと思いますが、
はい、
岡選手に関しては4つメダルを獲得して、杉野さんも出ました、団体もとっても感動しました。どんな思いで見てらっしゃいましたか。
はい、いやもう本当に、はい、あの5名いて残りの3名は東京オリンピックの経験者なので、はい、うちの選手があの迷惑をかけないかっていう失敗して帰ってこないかっていう不安は、
うん、
その出発の前代表決まってから、
うん、
とにかくその経験者橋本大輝、谷川航、萱和磨、もう彼らはやっぱりもうしっかり芯のある選手たちなので、
うん、
まだこっちは A 代表にも入ったことない、初めての代表がオリンピックなので、そんな選手たち2人がここの残りの3名の選手と引けを取らないようなチームを作れるかどうかっていう、そこに足りないことは何かっていう、そういうあの不安を抱えながらの、とにかくどうしたらいいかなっていう、
大舞台ですからね、なんつったってパリの。いやそれで杉野さんもあタイプ全然違うんですよ、で岡さんと杉野さん YouTube の対談見てもらうと分かるんだけどね、キャラクター全然違うんですよ。太陽と月みたいな感じですよね。
あ、
うん、ものすごく明るい岡さんと月のような杉野さん、
はい、
で杉野さんはやっぱりね、このパリが自分のやっぱり一つの、まあ、アテネの頃の、 やっぱり監督のような米田さんのような気持ち、はい、ここは絶対外せないと年齢的に思ってたんじゃないかと思うんですけど、うん、どうですかその辺は、うん、
それはあると思います
ね、
はい、うん、しっかり考えて取り組める選手なので
ですよね、
はい、
うん、それをやったから余計に嬉しかったんじゃないですか、
なるほど、
うん、であの特集会の選手のところになんかすごい重要なあの団体戦の中でもすごい重要な場面で最高のパフォーマンス出しましたよね。
はい、
あれすごかった。
そうですね、もう杉野は結構大事な鞍馬だったり最後の鉄棒もトップバッターで出てきたりとか、
そう
で岡慎之助も最後の鉄棒に入ってきて、初代表が一番大事な金メダルをかけるあの1番手2番手で来たので、
ねえ、NHK の解説してたからよ、ね、だからそれを冷静に自分の、ね、体操クラブのこの競技に対してもブレることなくこの通りに淡々とやってたの、俺それを見てね、はい、米田さんすごいなと思いましたよ。
きっと内心は結構
そうですね、いやどんな演技するのかなっていうそんな、感じで、あの話をしてました、解説してました。
団体金メダリストの先輩としてはいかがですか、後輩が。
本当にどういう人が金メダルを取っていくのか、自分自身がどういう選手だったかを客観的にこうその見れてるわけではないので、こう改めてこういう準備をしてこういう成長を遂げた選手がこうやって金メダルを取っていくんだなっていうことを、必ずしも才能とか、ではない、そこから積み重ねていく大切なものをちゃんとやってきた選手が結果にたどり着くんだなっていうのを2人を見て、あの実感しました。
いい話だな。
そうですね、またね、生徒ではありますけれども教え子ではありますけれども2人から学ぶことっていうのもあるんですか。
いやもう本当に、はい、目標とすごくストレートに付き合ってる今の選手たちと今の自分、そこの高いこう気持ちを自分は自分に、お前もちゃんとそういう気持ち持ててんのかっていう、彼らを見ながらこう背筋が伸びるというか、
自分自身に問いかけて、
自分自身に常に問いかけながら、そのやっぱりこう学ぼうという姿勢だったり、新しいことに挑戦する姿とかは自分が学ぶことが多いので、日々そんなことを体験させてもらってます。
あのアチーブメントもね、10年近くそれこそいろいろ特集会体操クラブの、まあ、研修を通して支援もしてきたんですけど、やっぱり選手がその何だろう、自分に対する向き合う、その向き合い方は明らかに明確に、その目的目標に対して真正面から向き合う、そこはやっぱり米田さんの思いを我々受けて、そういうふうにセットアップもしていってるんですよね。
なるほど。
杉野くんなんかはね、やっぱり私たちのこう3日間のアチメンテクノロジーコースも受けてくれてますからね、
はい、
だから彼はそういう意味ではあの大舞台でぶれなかったっていうのは、まあ、うちでいうアチューメントピラミッドの一貫性って言ってね、やっぱり目的に対してしっかりと、なんだろう、芯が通ってたんじゃないかなっていう印象を持ちました。なんか米田さんの教え子っていうのは杉野さんの方がよりそんな印象強いですね、僕ね。お母さんってどっちかなんか天才的なとこもあるじゃないですか、
はい、
太陽っていうか、なんか明るいんですよ若いし、まだ20歳か、そう、21
になりました
、なったんですよね、はい、この間ね、
はい、
杉野くんのはもうやっぱりある程度年齢もしっかりしてるし、努力家なんですよ。だこの間も食事会の時に天才と秀才の違いなのかななんてさらっと言ったんだけど、本当に杉野さんって秀才型なんですよ。ずっと積み上げて努力していくタイプ。あの人は指導者になってもいい指導者になると思う、米田さんの後継者に将来はなっていくんじゃないですかね。
なるほど。米田さんから見て杉野選手ってどんな選手ですか。
熱い 選手ですね。
気持ちが、
はい、感情的にすごくある。で、
そうですか。
悔しい思いは確実に次につなげていってるっていうことと、やっぱりこう言われたことをきっちり積み重ねていくっていうのはすごくこう練習見てても思うので、
うん、
なので中途半端なことは言葉にできないなっていうふうに思うぐらい、はい、しっかりこう積み重ねることができる選手だと思います。
結構米田さんの一言一言を受け止めてくれる選手、ね、
はい、そうですね。
なんかこちらとしても緊張感がありますね。
そうですね、言ったことはやってるので、あの変なことは言えないなその本当にこれが大事と思ったこと言わないと、はい、何気ない言葉でそれがずっと積み重ねられてたら危ないので、
は
い、やっぱりちゃんと、伝えるっていうことは彼はあの考えて伝えます。
なるほど、着実にこう積み重ねていく方なんですね。
はい、
なるほど。ちなみに2028年には、まあ、ロサンゼルスオリンピックが待ってますが、もうそこに向けても動き出してるんですかね、選手の皆さん。
はい、そうですね、あの体操は4年ごとにルールが変わるんですけど、あのロスの新しいルールも、はい、もうみんなしっかり熟知して取り組んでいるので、ようやくもうスタートが始まったなと思ってます。
ルールってどういうところが変わっていくんですか。
今回はちょっと大きなルール改正があって、今までは選手が10個の技をやるんですけど、それが8技でいいですよになったんです。なので10個技やってた人たちにとってみればそれが8個になるので、
はい、
体力的には少し楽になりますよね。でも、差はあんまりつかなくなってくるんですよ、
うん、
10個あると10個高い難度を持ってる人はかなり離れていくんですけど、8個ぐらいだったら高い、難度で揃えれる選手いっぱい増えてくるので、はい、そうなるとちょっとこう質が求められてきたりとか、でそんな中でさらに上を行く難度を持ってる選手たちがこれから現れてくるとは思うんですけど、そんな風に10技やったのが8技に変わるっていう、そこが自分たちはまだやったことない新しいルールなので、
その背景は何ですか。なんで数減らしたんですか。
その前に女子が8技でやってたんです、
うん、
で、IOC 的には男女分かりやすいルールで、統一していってほしいっていうことが流れにあるのかなっていう。で女子がなんで8技になってたのかは分からないんですけど、先に女子が8技でしていて、そこに男子が合ってきたっていう感じですね。
最後に米田さんご自身の今後の目標というのをお聞きしてもいいですか。
はい、やっぱり自分自身がアテネオリンピックで金メダルを取って、はい、そこからこう2連覇っていうところ こう達成することができなかったので、
うん、
そういうことを指導者として、挑戦したいなっていうふうに思ってます、
うん、
やっぱりこの求められているところでどれだけの結果を出せるかっていうところにやっぱりチームとしてもチャレンジをしたいので、これだけパリで結果を残して次のロサンゼルスオリンピックはいろんな意味で注目もされたり、期待もしていただけると思うので、そんな中で、それ以上の期待を超える結果を出すことができるかっていうところにチャレンジすることがこれからの僕の目標だと思ってます。
また指導者としてオリンピックに、ね、関われるっていうのもまた素敵ですね。また選手時代とは違って、ね、
はい、本当にスペシャルな場にこうして関われてるっていうのは本当に ありがたいなと思ってます。
素敵なお話を聞かせていただきました、ね、今回も、はい、今回もお時間となってしまいました。最後にこの番組ではゲストの方に1枚色紙をお渡ししてメッセージをいただいてるんですが、米田さんには指導者にとって大切なことというのをテーマにちょっと書いていただきたいと思います。
はい、
お願いいたします。
はい、わかりました。
改めて米田さん発表していただけますでしょうか。
はい、学ぶっていうふうにしました。やっぱりその学ぶ姿勢だったり学び続けるっていうことが選手にとっても指導者は特に大事だなっていうふうに思ってます。それは 自分の中から出てくるものではなくて、人から学んだり、ま、この自分から教わりに行くこともそうだと思うんですけども、うん、そうしてこう自分のフィルターを通ってまた新しいものが出てくる、
うん、
常にこう進化していく必要があると思うので、うん、それはもう学ぶことができないと成し得ないことだと思うので、学ぶ姿勢を忘れずやっていきたいなと思ってます、
うん、指導者としても、 もう青木さん人柄が出てますね。
いやもうまさに人柄が出てますね。
本当ですね。
やっぱりね、あの素直な心は人を強く聡明にすると松下幸之さんおっしゃってますけど、やっぱりその学ぶ心を持ってるっていうことは、本当に自分が強くなりたいとか本当にこれを成し遂げたいという大欲があるからこそ学ぶ謙虚さが生まれる、そういうことだと思いますよ。
謙虚さ、
はい、
なるほど、うん、米田さん2週にわたってお付き合いいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
はい、いや本当にこういう時間をいただけて、あの光栄です。
こちらこそです、
はい、またこう4年後に向けてしっかり、
はい、
頑張ります。
青木さんと一緒に応援しております、
はい
はい、
そうです、応援します、
はい、ありがとうございました、はい、ということでゲストは特集会体操クラブ監督の米田功さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて青木さん、米田さんとのトークを2週にわたってお送りしました。いかがでしたか。
いやいやいや、やっぱり金メダリストですからね、はい、そして金メダリストを育てた指導者ですからね、まあなんといっても国民の、なんだろう、みんなの夢を叶えたスーパースターなので、
はい、
素晴らしかったですよ、
ね、本当に興味深い、
はい、
ね、2週のトークでした、
はい
はい、そして番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想や青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしています。またメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。そして青木さん、なんとですね、はい、この番組あさって29日日曜日にも年末スペシャルとして放送されるんです。
いや、ありがたい、
はい、いつもより放送時間を拡大しまして、うん、なんと1時間の番組です。
はい、
はい、12月29日日曜日午前9時30分から、
はい、
ぜひ聞いていただきたいですね。
そうですね、
はい、
もう本当にあの早起きして今まで聞いていただいた方は、もうより、まあ、はい、少しね、
はい、
午前中9時半からかな。
はい、9時半からです、ね、
1時間ですから。
そうですね、
ぜひお楽しみにって感じですね。
感じですね、
はい
はい
はい、
ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。